IT ベンチャー勤務タスクの Today's Life Hack。
こんにちは、渡辺タスクです。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺タスクがビジネスからライフスタイルまで様々なテーマを問題提起し、人生に役立つ思考法を考えていく番組です。このチャンネルはポッドキャストアプリイヤースタイルの制作で配信しております。今日もよろしくお願いします。
今日の内容は、借金イコール悪いものと少しでも思っている人にぜひ聞いていただきたいエピソードです。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう。今日のアジェンダはこちら、みんなが知らない借金の世界。まず結論を言っておくと、借金イコール悪いことというロジックは国が作り出した幻想の道徳です。今日はこれについていろいろ考えていきます。まず借金を考えるにあたって、その対極を見極めることから始めましょう。借金の対極にある概念は何でしょうか？そうです、貯金です。今その僕は30歳なんですが、僕らの親世代、いわゆるベビーブーム世代から X 世代くらいまではよく貯金をしなさいと言いますよね。これ何でか知ってますか？というわけで、まずはその借金や貯金という概念周りの歴史を遡ってみます。そもそも戦時中、国は戦費を何で賄っていたかというと、酒税と外債です。酒税っていうのは酒税ですね。もともとその明治政府にとっては貴重な財源でした。当時その地方の藩に分かれていて、それぞれの藩が徴税していたものを中央政権で租税制度を浸透させる必要がありました。いろんな税制度を新たに作ろうとするんですが、全国にいきなり浸透させるのは難しくてですね、代わりに何か取りやすい財源が必要でした。そこで酒税です。というのも当時は大手の酒蔵が大体灘などのエリアに集中していて、そこにマウンティングを取ればまとまった財源が確保できたっていうのが歴史なんですね。これが酒税に関してです。外債、いわゆる外に買ってもらう債権に関しては、例えば日露戦争くらいの時代は日英同盟があったので、イギリスに国債を買ってもらって戦費を調達したりできてました。しかしですね、戦の時代が深まっていくと太平洋戦争に行き着きます。太平洋戦争っていうのは世界戦争ですよね。なので各国は自分の国のことで精一杯になって、気軽に他国に外債を買ってもらうことができなくなりました。そこで、国内から戦費として新たな財源を確保しないといけなくなり、国が戦略的に PR していったのが郵便貯金です。国からすると、いわゆる国民から借金をするという制度ですね。銀行のバランスシートは逆なんて言いますが、まさにこれですね。当時は徹底的に浸透させるために、わざわざ郵便局の人が一般市民の家に来て貯金袋を配りながら啓蒙しているくらいだったそうです。そしてこの時代の啓蒙の仕方としては、貯金は正義、借金は悪だったんですね。そうです、あえて挑発的に言うと国の思惑に踊らされていたんですね。ここまで大丈夫ですか？これからは借金自体について2点深掘りしてみます。1つ目、これはいざとなったら借金はチャラにできるという事実です。皆さん、その歴史の授業で習った徳政令って覚えてますか？鎌倉から室町時代のあたりに元寇というふうに言って、当時モンゴル帝国が日本に攻めてきたんですね。これらを文永の役、弘安の役という2度の日本侵攻があったっていうのはなんとなく授業で学んだ気がしますよね。当時ですね、その全国の武士が国を守るためにいざ鎌倉とみんな鎌倉に集められたわけなんですが、交通費とかが結構かかってですね、首が回らなくなっている時に幕府が命じたのが徳政令です。いわゆる債権者や金融業者に対して借金をチャラにせよという命令をしたんですね。ちなみにその桃鉄にも徳政令カードっていう借金を一気にチャラにするカードがあるらしいです。これ今の時代も一緒ですよね。個人の自己破産や、法人であれば民事再生といった借金をチャラにする制度があります。もちろん借り入れが今後最大10年できなくなるなどのペナルティはあるものの、必要最低限の現金は残して人生を簡単にリセットできるっていうのがあるんですね。これ知ってました？また、借金をする場合、それを保証する連帯保証人っていうのを設定する必要があります。これまでですね、連帯保証人っていうのが金額の際限なく いくらだとしても連帯保証しなければならないという地獄のような法律だったみたいです。ただこれではその借りる側に対して連帯保証人側にかかる負担が大きすぎるということで、実はですね2020年の4月に民法が改正されました。これまで100年以上変わることがなかったものがついに変わったそうです。で、変更内容を一言で言うとですね、連帯保証の限度額の設定っていうのがマストになったということです。金銭の貸し渡しなどによって負担する債務についてはその保証人が個人である場合に限って限度額っていうのの定めが必要になって、限度額の定めが逆になければその保証契約自体が無効になるっていうのが改正内容です。ちなみになんですが、そもそも近年まともな事業会社であればその連帯保証人っていうのを取ることをしないでですね、保証会社っていうのがあるのでそれを利用することを勧めるはずです。つまり個人としてこの時代に連帯保証人になる必要っていうのがほぼないんじゃないかなっていうのが現代です。もちろんそのお金を借りたらしっかり返すっていうマインドを持つべきなのは大前提です。ただこう考えるとそのリスクのダウンサイドっていうのは結構見えてきますよね。そして借金に関する2点目、これは話の流れから想像できる方もいるかもしれません。そうです、レバレッジです。一般的に株式投資文脈でのレバレッジ投資っていうのは素人には1ミリも推奨できないものの、一人の人生という文脈では多くの人に改めて再度知ってほしい選択肢です。月10万前後をコツコツ貯めて、毎年100万円10年で1000万円貯金してその後何かにチャレンジしてもいいんですが、今手元に100万しかないけど1000万借りて初年度の利益が200万たれば資産は一気に2倍です。別にその起業するみたいな高尚なことではなくてもいいんですね。キーワードは資産性です。不動産であったり例えばアート、車などの可動産を購入する場合にも借金が必要なケースはあります。もっと抽象的なことを言うと例えばその有名な大学に行くとか留学に行くなどの投資活動も借金が必要なケースは往々にしてあると思います。間違っても踏み違えないでください。これらはですね投機ではなくて投資です。何が言いたいかというとその投機っていうのはショットの儲かりそうだからみたいな機会に対して衝動的に飛び乗ることを言うんですが、これらは危険ですよね。その意思決定の資産性っていうのを自分が納得いくまで必ず吟味してください。とはいえぶっちゃけ僕自身も実は結構失敗したりしてるので、別に失敗が必ずしも悪なわけではありません。このあたりはその勉強量というか知識量というかっていう資産がたまるはずなのでそれはそれで OK ですね。人生は有限です。借金を知的に利用して自分の人生を充実させましょう。いかがでしたでしょうか。今日は借金というジェネラルの話題を取り扱いましたが、次回はですね機会があればそのニュースなんかでもよく脅される国の借金について触れてみたいと思います。全体で1100兆円、国民1人当たり約850万から900万の借金があるという割には、僕らは普通に生きてますよね。これにも借金の秘密が隠されています。こういうのを紐解くのはワクワクしますよね。今日のテーマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、 Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また周りの方へおすすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。また iOS アプリイヤースタイルをインストールすると他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。ぜひ App Store で検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。